堀鉄第10回記念すべき第10回です、ハイゼンベルグの不確定性原理
はい、
孔子の核です。
孔子の団子です。
はい、というわけで、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回が、
はい、
不確定性原理、
はい、
そして不完全性定理、不可能性定理を字面を追ってみたと実験会でしたね。
そうですね。結果的に実験になっちゃったという。うんね、そうですね、うん。そんなつもりはなかったんですけど。
はい。
まあそういうことも人生にはあるということで。
はい。
で、字面を追って、紐解いたら、どうやら、団子さんの方に、スッとこう、腑に落ちたということでしたんで。
いや、腑には落ちないんですけど。
腑に落ちてないけど。
その、怖いものだなっていう感じがあったんですよ。
はい。
わからないから。
ああ。
だけど、言い方を変えたんですよね。
うん、
不確定性、まあ、今回不確定性原理をやるので、それだけ言うと、
はい、
絶対、そうではないっぽいルールです。
そうですね。絶対そうではないっぽい
ルール。
もう、宇宙ルールですね。
宇宙ルール。はい。それが、はい、不確定性原理であると、
うん。
で、絶対そうではないっぽいルールを例えるとどんなのでしたっけ？絶対そうではないっぽいこと。
絶対そうではないっぽいことは、ホモではないと。
僕がですよね。
そうですね。
はい。
団子さんがホモではないと。これはもうだから、信じてるんですけど。でも、
ただ、そうなんですよ。うん、その、やっぱり、
はい、
性のマイノリティの方たちのことを考えると、
言うと思ったな。
それをこう、否定も肯定もできないっていうスタンスで、いざるを得ない、っぽいです。
じゃあ、事前に、これは、そうですね、不確定性原理に入る前に確認しておきたいことがあるんですけど、
はい、
ホモではないんですか？
それを、今言った通りですよ。肯定しても否定してもですよね。
じゃあもう、
だから、
はい、
うん、観測されるまでわからないっていう。
あ、じゃあ、
シュリディンガーです。
まさにそこで、
はい、
今回の話、種類も出てくるんですよ。
すごい、導入になっちゃいましたね。
そう、見事に導入になりました。
どういう話なんですかね、不確定性原理。
これはまあ、ね、前回でも言いましたけど、
はい、
物理、
はい、
で、特に量子力学的な話に出てくることなんですけど、
はい、
で、とりあえず、ウィキペディア先生のお言葉を拝借して、
はい、
定義的な部分を、
はい、
最初の文ですね、読ませていただきます。
はい、
不確定性原理は、粒子のある粒の子供ですね、
はい、
相補的変数として知られる一対の物理的性質、例えば 1x と運動量 p を同時に知ることができる精度の根本的限界を示す様々な数学的不等式のいずれかである。大体分かったと思うんですけれども。
いや、ちょっと難しかったですね。
もちろん、自分で読んでて何言ってんだっていう話しか僕もないんで。
あ、よかった。
ええー。
置いてかれたかと思いました。
まさかの同一です。デッドヒートです。
よかった。粒子ってことは入ってきましたね。
粒子ですね。
粒みたいなの、
は
い。
そうですね。
あと、不等式っていうのは最後、聞こえましたね。
ありましたね。
あとは聞こえなかったです。
数学的不等式のいずれかであるってことになってるんですけど、はい、このあたりをちょっとじゃあ少しずつじゃあ紐解いていった方がいいかなって思うんですけれども、
はい、
で今の文章でじゃあ粒子引っかかったんで粒子のところからですけど、粒子って何ですか？
粒の子供。
はい。例えば粒子で言うと、はい、
素粒子とか言いますよね。
素粒子言いますけど、
はい、
その手前でだからその砂とかは。
ああ、粒子ですね。
粒子ですね。
はい。
で、薬とかもあれ、粒子ですね。薬の粉の粒子って言いますね。
ああ、そうですね。
まあ、端的に一番わかりいい言い方すれば、粒々だと思うんですけど。
ああ、はい。粒子ですね。うん。丸いんですかね。
そのあたりはちょっと、まあ、お任せで。砂とかも結構いびつだったりすると思いますし。はい。で、まさに今出た素粒子っていうのは、
はい、
まあ、物理学における、最小単位って言われながら、その後もまた、それ分解とかしてんですけどね。
ああ、なんかね、聞きますね。
クォークとかレプトンとかね。
はい。はい、
まあ、いずれにせよ、その粒子。
はい。
で、 素粒子の段階の時にもうちょっとこれ粒子なの波なのっていう分かんなくなっちゃってるところがあるっていう話はご存知ですかね。
そうですね。なんかね、前もなんかそのシュリディンガーの先生のね、うん、
はい、
シュリディンガーさんの、
はい、
昔の語ったことを織川さんがずっと朗読する回があったんですけど、
はいはい、
確かその時に、
うん、
二重スリット実験のなんか話がちょっと出て、波か粒子か、うん、わからないみたいな。
そうですね。
はい。
二重スリット実験。まあ非常に、その世界では有名な実験なんでしょうけれども、
はい、あれ、レーザービームみたいな、レーザー銃みたいなので、紙に、レーザー銃当てると、
はい。そうですね。
でもその間に、
はい、
スリットってなんていうんですかね、その、スカートの横側に、
まあ、隙間と、
隙間みたいな、
はい、
二つ、隙間を開けた、はい、障子になんかこう、
まあ、穴開けた
みたいな。穴開けたみたいな。二つ穴開けたみたいな。
こういう感じで、ケンシロウみたいな
感じで、そうですね。
手刀をこう入れていく感じ。
手刀を二回入れて、
うん、
隙間を二個作った障子を間に置いて、
うん、
銃を飛ばす、銃からレーザーみたいな、光を飛ばすと、
うん、
反対側のその飛ばした先には、
うん、
点がバーってなっちゃっけ。
そうですね。
でも、障子までは波なんですよね。うん、確か。違いましたっけ。
ちょっと、わかんなくなったら申し訳ないと先に言っときますけど、はい、僕の認識で、だからその、粒を打つ銃を、
はい、
まあ別にね、拳銃とかもあれ粒打ってると思うんで、
はい、
拳銃のイメージでいいと思うんですけど、はい、それをまず壁に打ち込むと、
はい、
でちょっとなんだ不規則に飛んでっちゃうような感じがあって、
はいはい、じゃあ三段銃ってイメージですかね。
まあ、一回一発で、
あ、はい、
でまあポンポンポンポンって打っていくと、
はい、
その壁の方には、大体そのまあほぼほぼ一箇所にこうポンポンポンポンあ、
当たると
当たるという
、うんうん、
いうのがあって、
はい、
でまず、二重の前に、一重、
はい、
銃じゃないんですけどね。一本だけその穴開けたところあって、はい、でそれに、ポンポンポンポン打っていけば、
はい、
でそのちょっとランダム性あるから、その、うん、スリット、隙間のところの脇っちょに当たったりとかして、
はい、
防がれるやつとかあるんですけど、はい、その隙間通っていくやつがあるから、そうすると壁の方には、縦線の、隙間分のその、
はい、
当たったところが、できるわけですよね。はい、ここまでは、別に、我々の普段の、理解と、何も変わらない
ですね。変わらないですね。はい。
で、同じように、その、水に、つけて、で、波紋を起こす。
はい。
銃の代わりに波紋を起こす装置を。
はい。
つけたとしましょう。はい、で、最初、こう、なんだ。ポシャンって、銃のある位置のところに、石を投げたとして、はい、で、まあ、丸くふわーって広がっていきますよね。
はい。
で、丸くふわーって広がっていったときに、その、前に壁があったときには、一番最初にその丸が広がって、丸のなんだ、端っこが当たるところがこうなって。
ああ、わかりますわかります。はい。
当たるところがあって、まあ、そこが一番色濃く出るという、何回もその、ポシャンポシャンポシャンってやっていけば、
ああ、うん、
はい。で、そこからふわーって広がって全体に行くわけですけど、で、同様にその、一個のスリットを、その波の前に置けば、
はい。
で、ここで、なんだ。まっすぐこう、ふわーんって行ってから、そこ通り抜けて、どうなるんだっけな。ここですね。一個目の
ところ。あ、でも大丈夫ですよ。
うん、
この話を始める前に、わかんなくなった、言いますって言ったから。
そうですね。
はい。
わかんなくなったら、そうですね。これね、最初でもな、そのまま行くんだな、でも。
なんか、そっからまた波紋が広がるんじゃないですか、
うん。で、とにかく、二重にする、うん。それ二重にすると、
うん、
二つその、なんだ、波紋が広がっていくんですよ。うんうんうん、二重のところから、うんうん。そうするとね、波紋と波紋が干渉して、
はい、
干渉光っていうものが生まれて、
はい、
で、その、こうぶつかる、波紋と波紋がぶつかるところが、
はい、
5個ぐらい、その前の壁のところにぶつかって、5本線が出来上がったりとかするんですよ。
う
ん
う
ん、
波紋の部分5
本。で、だからその、粒のやつと、
はい、
波のやつだと、全然その、粒だと1本だし、
はい、
で、波だと5本になる。
はい、
これは全然性質が違うものだなって、 話は、ここまでは多分分かっていただけると思うんですよ。粒と波は。
いや、ちょっと違いましたね、今ね。
え？
あの、波の方は二重スリットにもうなってたんですけど、うん、
はい、
粒の方は二重スリットの話はまだ出てなかったです。
ごめんなさい。はい、その通りです。はい、で粒の方を二重スリット打った時には、日本線ができます。
日本線ができるん
だ。日本線できます。だってあの、日本出してんだから。
はい。
あの、弾丸で隙間を縫って、
はい、
あの、すごい名人が、そこだけをこうバンバンバンバンって打ってたら、そこの2本だけが、あの、線になりますよね。
はい。
は当たり前の認識。
当たり前です。今のところ当たり前だけど、波の方は実験してないんで。
ちょっとね、想像。
想像になりますね。
うん。まあちょっとそこはご勘弁をっていうレベルで。
波紋って言われるとどうしてもやっぱり情状が浮かんじゃう。
そうなんですね。はい、あの、で、どうするって話になっちゃいますけど。問題はその後になっちゃいますけど。
二、
はい、
部ですね。
そうですね。いや、あれ二部からだっけ波紋って。
あれ一部も
出てきます。一部が出てきますよ。
あれ
出てきてる。ジョナさんからね。ジョナさんが途中で、最初にディオを倒した後に、
はい、
あの、ゼペリ教に、波紋を学びます、
はい。パパウパウパウってやつ。
そうですね。で、
その、ちょっと難しいんでね。
ちょっとね、
はい、うん。で、ブレイクが必要かなと。
なるほど、なるほど。
はい。良かれと思ってですよ。
ありがとうございます。
すいません。
感謝します。
いえ、
すいません。じゃあ、それをね、超その拳銃と波のやつをちっちゃくしましょうと。まさに素粒子の単位まで。
はい。
ミニチュアにしましょうっていうところにしてやると、はい、どうなると思います？
素粒子にした状態でまず銃で撃つってこと？
そうそうそう。
そうするとどうなるか？
そうだ、そうするとどうなるか。
銃で撃ったら、うん、やっぱり同じじゃないですか。だって弾なんだから、
うん、
同じように2本線ができるじゃないですか。
そう。それなのにもかかわらず、うん、素粒子の状態だと、あの、5本線できちゃうんですよ。
いや、困りましたね。
困っちゃうんですよ、これが。なんじゃおりゃっつって。
波なのかって思いますよね。
波なのかって思って。
うん。
だから、粒なのに、波の性質を持っちゃうんですよ、その最小単位クラスになると。
で、性質はぽいって話なんで、粒なのに波っぽい、
ね、波っぽくなっちゃう。
うん。
で、これはどうしたことだっつって。
はい。波っぽいってどういうことですかね。
5本線が出ちゃうってことですね、今の話の定義のところからすると。
波は、んと中心からなんか周りにこう、ガーってなってくる。まあ、波ってのは面積ある感じですけど、粒って面積ない想定ですね、多分ね。点と一緒ですよね。
ある想、まあ、そのないだと、もう完全にそれは、うん、あの、物理として成り立ってなくなる。
まあまあそう、そうですけど、
うん。
まあいいや、すみません。
粒は、
はい。
逆じゃないですかね。粒は、あの、うん、その、物理的に面積がある想定で、
はい、
波は、まあ、エネルギーというか、
あ、なるほど、
その、風とかも、まあ、なんていうんですかね。それを粒だっては言わないと思う。
うん、そうですね。
うん。
はい。
っていうので、粒が波の性質を持っちゃうっていうことを、まず、まあ、ちょっと理解いただければいいなと思います。はい、
わ、はい、かりました。
うん。で、不思議なことに、なんじゃこりゃっつって、
うん、
で、その、観測しようとするわけですよ。
うん、
観測すると、日本線に戻っちゃうんですよね。ここが結構、あの、この話を戻して、ついにあの、不確定性原理さんには、
うん、
あの、重要なとこ、みたいなんですけれども、
うん、
ここから先僕の理解が多分に含まれてると思うんで、結論だけ言っちゃって間違えたらごめんなさいのレベルなんですけど、
はい、
あの観測って観測とはって言われて、
まあ今そうですね、観測急に出てきたから、
はい、
観測したらなんか2本になるんですよって言われて、
うん、
じゃあ5本の時って観測してなかったのって思っちゃいますね。
まあ結果だけ見たんでしょうね。
あー、実際に、
うん、
飛ばしてみ、見ると、2本になっちゃう、う
ん。飛ばしてるところを見るとですね。
飛ばしてるところを見ると、2本になっちゃう。
はい。はい、
けど、見てないと、結果だけ見れば、5本になってる。
は
い
は
い、
だから、その、ポンポンポンポンやってるところを、後ろ向きか、前向きかで、捉えてもらえば。
うんうん、あ、ポンポンポンポンやってる時に、後ろ向きだと5本になってて、
そうそう。
前向きで見てると、2本になってる。
そう。
わ
っていうのが、こう、二重スリット実験の不可思議なところなんですけれども。
実際はどうなんですかね。例えば BB 弾とかで同じようにやったら、はい、見てなければ誤報になるんですかね。
ちょっとやっぱサイズが大きいということになるんでしょうね。だから
そ、あ、でもやっぱそうなんじゃないですか。その、まあ、サイズの質量とかで、うん、本来は波の性質全部粒子で持ってるのに、
うん、
サイズを小さくすると、うん、波の性質の方が強くなるじゃないですか。
そういう考えも確かにできますね。
ありがとうございます。おおらかです。
そう、その辺は。全然、それはそうだ、そうかもしれないって思いますね。
うんうん、
っていうんで、だからその、まあ分かりやすいのが素粒子だったのかなって話になっちゃいますね、
そうね。そうすると見られちゃうとエネルギーが落ちるってことなんですかね。エネルギーが落ちて粒子の性質の方が強くなるってことですかね。
うん、ここが、その観測ということの、はい、定義の大切さになってくると思うんですけれども、はい、観測するっていうことは、まあ、目で観測するとする、したらば、自分の目に何かが入ってくるから観測できるわけですよね。
そうですね。はい。
何かが入ってくるっていうことは、その何かが、その観測するものにぶつかってるってことになりますよね。
そうですね。
跳ね返ってきて、それを見てるわけだから、はいはい。で、素粒子とかっていう、最小単位になると、もうその、見るという行為によって、ぶつかって跳ね返ってきてるから、ぶつかった時に変えられちゃいますよね、その挙動とかを。
そうですね。まあ、さっき言ってたのに近いですよね。
うん、
その、
うん、
大きさが大きければ、見るっていう行為で、うん、別に、その、見ることで向こうに影響本来与えてるんだけど、
うん、
それが小さすぎるから、うん、その影響を向こうもまともに受けちゃうってことですよね。
うん、
何ですかね、例えば。
例えば。
人前で喋るとかですかね。
ああ。
こうやってマンツーマンだと、喋れるけど、
うん、
他に100人ぐらい周りで見られたら、喋りづらくなるってことですね、うん。
すごい影響を受けますから ね。
そういうことですかね。
そういうことにしときましょう。
なるほど。
で、だから、
うん、
この不確定っていうのを紐解いたのが、絶対そう。
ではないっぽい。
ではないっぽいルールなんで、うん、確定させることができないらしいんですよ。
その、
見ると位置変えちゃうから。
ああ、なるほど。
うん。
だから。すげえ入るじゃないですか、じゃあ。
すげえ入る。
不確定。
ええ。
その、絶対そうではないっぽい。ですね。
そうですよ。
ああ、すごい合ってますね、やっぱり。よかったな。
うん、そうですね、今なれば。だから、その、
正しいんじゃないですか、じゃあ。
そう。もしかしたら、これ、後々学会で、うん、絶対そうではないっぽいんですよっていう、話が、ムーブメントも巻き起こすかもしれないんで。うん、
そうですね。
ええ、
じゃあ、これから導き出されるのは何なんですかね。
極論その、我々は、その最小単位の集まりじゃないですか、
うん、
所詮。
はい。
どこどこまで行ったって。
はい。
我々が目にするもの、触れて感じ得るものっていうのは全てが、その素粒子の塊。
ああ、はい。
ですよね。
はい。
で、素粒子だから確定されてないっぽいってことが、こうして理解できてる、う
ん。ああ、なるほど。
わけですけど、
うんうんうん、
じゃあ我々はどうなんだって話にまで持ち込めるわけなんです
よ、ね。ああ、なるほどね。だから、あれじゃないですかね、スポーツとかで、
うん。うん、
試合観戦とか、東京ドームとか、はい、例えば試合、野球やってたら、
うんうん、
応援してる人が野球の試合見ることで、結果が変わるよってことですよね。
極論言えばそういうこと
ですよね。そういうことですよね。
ええ。まあそして応援してる時の気持ちとかも、
そうですよね。
うん、
影響を与える。
影響を与えるとかっていう話になり、なるかもという話なんですよ。
じゃあそうすると、
うん、
ESP とか、
ね、
サイキックですよね。
そういうことになって。
ね、念じることで、
うん。
影響を与えてるってことですよね。
もう極論言えばそういうことになりますね。
だってそれが、そうっぽいっていうことですかね。
うん、そう。で、だから科学が、
うん。
ESP あるっぽい、かもしれないっぽいっていう、ことを言っちゃうぐらいの、
ああ。
これは、まあ大事件だったんですよね、科学界で。
なるほど。
ええ。だから、もう今だから、確定で我々は確定していると思って生きていることいっぱいあると思うんですけど、
うんうんうん、
これはさすがにもうそうでっていう話、そのものが根底から崩れ去るこの原理だったと。しかも原理だったと。
原理でね。
原理で。
はい。
ね。
うん。
っていうぐらい、我々はあやふやな存在、かもしれないっぽいんですよ。っていうのはこの、不確定性原理。
そうなんですね。
はい。
え、じゃあ、まあ、勇気は与えられます？これから。
与えられるかもしれないっぽいです。
そうですよね。
ね、まあ、逆に、不安も与えられるかもしれないっぽいですけどね。
でもいいですよね。その人の営みとかの中で、
うん、
例えば祈るとか、
うん、
あの思うとか、
ええ、
およそその物理的に影響を与えないで思うことも、
うん、
与えるかもしれないってことですね。
そう。もしかしたら科学的に証明できるかもしれないという話。
おそらく与えてるっていうことですね。
そういう話になってきますね。
うん。まあ、悪くないんじゃないですかね。
まあ、ものは、考えようなんて、
うん。そうですね。
どちらの側面を取るかというのはその人の生き方なんで。
ああ。
うん。つまりは、でもなんだ。立脚することは何にもできなくなるということでも、また確かにあるんで。うん。僕は逆にそれの方は勇気がもらえるんですけどね。すべてが不確定であるということに関しては、逆に勇気が。
僕は結構選択肢が変わったかもしれないですね、これで。
ほ
う。うん。なんか今まで最後もう、うん、ああ、もうこれ祈るしかないみたいな、状況になった時も、
はいはい
はい、一応その思考停止の方が危ないと思って、祈らなかったんですけど、
うん、
祈るとかの方が影響を与えるんだったら祈るかもしれないです。選択肢はだから増えたかもしれないです。
うん、まあね、
うん、
祈りはね、うん、非常に、僕も好きです。
今日、
うん、
リュックなくしたじゃないですか。
なくしましたね、リュック。
電車で。
本当にね。
祈ったんですよ。見つかれって。
ありがとうございます。そして見つかりましたからね。こんなありがたい話はない。手柄取り行きました、もしかして。手柄取り行きました。
いや、本当良かったなと思いました。
そうですね。
うん。
大体こんな感じですかね。
そうですね。
うん。何かこう感想などあれば。
感想は、
うん、
そうですね、感想か。
なければ。別にそんなに、ね。
感想って言われちゃうとないんだよな。
うん。でも選択肢がね、
うん、
増えたっていうのは。
ああ、もうすごいありがたいですよね。
うん。
なんかジタバタするしかないみたいな。
そうですね。
時に、
うん、
ジタバタするしかない時は、
うん、
ジタバタするんだよ、みたいな、ことをなんか見たのか言われたのか忘れましたけど。
ジャンプ漫画みたいですね。
そうね。それを見たか聞いたかっていうことで、
うん、
あ、ジタバタした方がいいんだなっていう選択肢が増えたんですよ。
素晴らしい、
ね。今日また一個増えました。
おめでとうございます。
ありがたいですね。ただそっちを選ぶ確率はまだ低そうです。
そうですね。
まだまだやっぱり考えるって方に行きそうです。
無理強いするつもりは全くないですけど。じゃあまあそういう感じで。
はい。
はい、今回の、不確定性原理。
はい。簡単に言うと何ですか？
絶対そうではないっぽい宇宙ルールです。
はい。
はい。
選択肢が増えました。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございました。
じゃあまた次
回。はい。
はい。
ありがとうございました。